ガラス製のお調子を軽く上げ、それを一気に飲んだ。こっちの酒は、てきめんに効くな。金沢市郊外のとある住宅街に、外観はそのあたりの民家と同じであるが、手書きで寿司と書かれた小さな看板が玄関にかけられている店があった。この店には名前はなかった。この2階奥座敷。片倉と朝倉は相対するように座っていた。座敷のテーブルにはすでに一通りの料理が並んでいる。おそらく給仕などで二人の会話を邪魔させないためであろう。どうするんだ。
まさんですか。
片倉は朝倉に酌をした。
部長のおっしゃる通り、泳がせておくことにします。
そうか。
現状において決定的なもんがないもんで。
まあ、気をつけろ。
今に関して何か面白い話ありましたか。
朝倉は焼かれたのどぐろに手をつけた。松永に渡した資料から特に進展はない。所轄があいつを任意で調べた程度だ。
岡田ですね。
ああ。
岡田は長尾がハジャブと書かれていたメモを持っていたことから、長尾と今川の関連性を疑っています。
そうらしいな。
ハジャブからドットメディカル。そして、ドットメディカルから人友会。
そのあたりはお前ら公安の管轄だ。今の段階で現場が他の島にシャリシャリ出てくると、捜査に支障をきたすだろう。現場の暴走を食い止めるのは、上官の大事な役目だ。
その、若林なんですけど。
なんだ。
あいつの現場の管理は随分なもんですよ。長尾の件といい、小松の件といい、日暮町でしょっぴいたやつの件といい。何でもかんでも、自殺処理ですわ。
それも聞いている。確かに、乱暴な処理だ。 朝倉は、端を器用に使い、魚の身と骨を取り分けた。
あいつの判断に、現場から、猛烈な反感が上がっとるようです。
それはお前ら警察の問題だろう。キャリアの人事は薩長に言え。
ええ。ですが、あまりにも短絡的な処理が連発しとるもんで。
なんだ。何が言いたい。俺はもうお前の上司じゃないんだぞ。
何かとうちらに協力して公安調査庁のネタを流してくれる朝倉部長しか俺の素直な気持ちをぶつけられんがですよ。
松永はどうだ。片倉は手を横に振った。いいだろう。聞こうか。
若林のやつ、ひょっとして今川らの犬じゃないですか。
魚の身を口に運んでいた朝倉の動きが止まった。
長尾と小松の件はわからんでもないんです。あいつらは S でしたから。
朝倉はぐいっと人の道、片倉を見た。
S の死が事件になってしまえば、これはこれでいろいろ面倒くさい。そこを強引ではあるが自殺で処理するのはわかる。しかし、木倉町の S は違う。
近藤里美をその目で見たってやつか。
はい。やつは S でも何でもありません。たまたま木倉町で人を刺したってだけの人間です。たまたまこいつが近藤里美をその目で見たってだけですよ。俺らにすれば偶然手に入った鍋島の情報を親から豚箱に入れてしっかり警備を誘った。それなのに吉川線がある首吊り、そして自殺処理。
朝倉は刺身に手を
つけ出した。俺らは近藤里美こと鍋島ちゃんの行方を追っております。せっかくその重要な手がかりを手に入れたのに、若林はそれを消し去った。
さっきも言ったが、それは薩長の人事の問題だ。俺らの管轄じゃない。
部長、片倉は改まって座った。校長は若林の情報はもっと何がですか。朝倉は片倉と目を合わせず、のどぐろの刺身の上にわさびを一つまみ分のせた。
知らん。
例えば若林の経歴の中に少しなりとも極左的思想がある。
何度言わせる片倉、そういった人事のことは官房に言え。聞く相手が間違っている。
話は聞くが、質問の内容が自分の管轄外であるとの一点張りである。片倉はこれ以上若林の話をするのをやめた。
ああ、そうですね。避難心ご心配をおかけしました。申し訳ございません。
片倉は頭をかいた。
なんだお前、相変わらず松永と仲が悪いのか。
はい。
朝倉は空になっている片倉のお調子に釈をした。彼はペコリと頭を下げ、それに少しだけ口をつけた。
お前の管理は松永の役目、それなのにあいつをすっ飛ばして俺に相談事か。
片倉は苦い顔をした。
あれでも一応時代の警察を背負っていくと言われている男だ。確かに感情の起伏や言動には問題があるが、のしこ山事件の時を見ればセンスがある人間だよ。
まあ確かに。
まあしかし、お前とあいつじゃ水と油みたいなもんだってのは当初から分かってた。
ご明察です。
どうだ、そろそろ考えてくれないか。
酒を飲む片倉の動きが止まった。
うちに来い。
片倉の携帯電話が震えた。メールか何かなのだろうか。その振動は間もなく止まった。
誰だ。
ああ、きっと神さんですよ。
家庭内でのお前の身分は今どうなっている。
おっさんです。
おっさん。
英才企業に勤務する洗濯物が臭い彼らはおっさんですよ。娘には呆れられております。
朝倉は苦笑いした。
俺もそういう時期があった。だがそのうちその娘も外に出て、悪態つかれることがなくなって寂しくなるぞ。
そんなもんですかね。
嫁さんだけは大事にしろよ。最後は本当に嫁さんに頼るしかないからな。
神さんですか。
片倉は神妙な顔をした。
どうした。
ああ、いえ、まあなかなか難しい局面なんですよ、うちは。
朝倉はこれ以上は立ち入らないでおこうと言って握り寿司を口に運んだ。
察しのいい部長ならお分かりでしょう。俺はとにかくこの山を解決して早いこと神さん候補せんぞ。俺もトシさんみたいになってしまいます。なんで部長からのお誘いは申し訳ないですが、お断りさせていただきます。
そうか、残念だ。
申し訳ございません。
ああ、いや、気にするな。
朝倉は片倉に釈をした。
古田か。
父さんから何かネタ上がってますか。
まあな。
でも今川について新しいネタないんでしょ。
ああ、そうだ。お前もよく知っているように、父さんはあれを調べてくれと言ってもそれだけは調べない。 その周辺のことを洗いざらい調べる。だから、ちょっとネタが上がってくるのは遅いんだよ。
確かにそうです。ですけど、やっぱり、土井さん、引退してちょっと勘に鈍りましたかね。
なんだ？
あまりこっちの方にネタ上がってこんがですよ。
それはそうだろう。こっちが先に唾をつけたんだ。
あれ、こっちが土井さんに協力依頼かける前からですか？部長の方は。
まあそうだ。
片倉は舌を打った。よりによって校長とバッティングですか。
まったくだ。松永はどこか爪が甘いところがある。
うちの理事官大丈夫ですかね。
さあな。
ああ、トシさんは仕事が趣味みたいな人だ。時々こっちが意図しないネタまで持ってくることがある。
酒を傾ける朝倉の手が止まった。
あの人のことや。きっと3年前の吉川山事件のこともひっくるめて自分なりに捜査しとるでしょう。ほんで時間がかかっとるって思うようにしとりますよ。
そうだな。
きっと、としさんなら鍋島のことも調べとるでしょ
う。鍋島か。
あの事件で殺されたはずの男がなぜ未だに近藤さとみとして跋扈しているか、そのあたりもね。
指紋の件か。
ええ、七尾で殺された男は指紋照合の結果鍋島純と断定。しかしその指紋そのものも実は鑑識によって偽造されていた。まったく、誰を信じればいいか分かりませんよ。
誰を信じるか。
まあ、すっぽんの年なら、きっとそこら辺も解いてくれるでしょう。
ついさっきまで誰を信じればいいかわからんと言ってたのに、返す刀でトシさんを信じるか。お前、さては寄ってるな。
額をピシャリと叩いて、片倉は朝倉に笑顔で答えた。彼の頬は赤みを帯びている。
父さんの老後の面倒は俺が見んといかんがですよ。
ほう。
あの人は背中で俺を育ててくれた。心から信頼できるエスである。親のような存在です。一人身の親の面倒を見るのはこの務めですよ。
普段笑みを浮かべない朝倉が珍しく口元を緩めた。そして彼は片倉のグラスに並々と酒を酌した。
高校息子をもらったな、トシさんは。
二人きりの席は1時間半ほどに及んだ。片倉は家庭のこともあると言って一足先に店を後にした。部屋に一人になった朝倉は携帯電話を取り出した。
おい。
お疲れ様です。
本当に疲れるよ。
は？
工夫しろ、若林。あまりことを荒立てるなと言っただろう。
ですが、あまりに突然のことでしたので。
その後の工夫が足りんと言ってるんだ。
は、申し訳ございません。
しかしお前は籠絡だけはうまい。
ありがとうございます。
だがほどほどにしておけよ。あまり深入りすると足がつく。
なんせ公安の奥方ですからね。
店を出て
辻を曲がったところで片倉は電話を取り出した。お疲れ様です。
おう、ネタ元のネタはどうだった？
やはり若林については話しませんでした。
そうか、ならばよい。
今についてもまだ知らんようです。
なお結構。
父さんには今を継続させます。
わかった。
今回の詳細はまた報告します。簡潔なやり取りだけをして片倉は電話を切った。そしてそのまま携帯を操作し、先ほどの朝倉との席の中で送られてきたメッセージを開いた。来たか。立ち止まった片倉は携帯を手にしたままその場に立ち尽くした。5-2いかがでしたでしょうか。このお話は毎週月曜0時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中です。ご意見やご感想などがありましたら、ウェブサイトのコメント欄かお問い合わせお便りコーナーからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます。特にお問い合わせお便りのところからお寄せいただいた感想などはポッドキャストの中でも紹介させていただきます。また iTunes ミュージックストアの中のレビューも頂戴できれば嬉しいです。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。ごきげんよう。